次第に苦労なりければ、北南より回っつる、絡めてのせい、一万よき、栗からの道の辺に回り合い、エビラの方立て打ちたたき、時をどっとぞ作りける。平家、後ろを帰り見ければ、白旗、雲のごとく差し上げたり、この山は四方岩石であんなれば、絡めて世もわらじと思いつるに、怖いかに、とて騒ぎあえり、去るほどに、木曽殿、大手より時の声をぞ合わせたもう、松永の柳原、組の金林に一万余機控えたりけるせいも、今井四郎が六千余機で日の宮林にありけるも、同じく時をぞ作りける。前後四万機がおめく声、山も川もただ一度に崩るるとこそ聞こえけれ。案のごとく、平家次第に苦労はなる、前後より仇は攻めくる、汚しや、返せ返せ、というやから大借りけれども、大勢の傾き立ちぬるは、そうのう、取って返すこと固ければ、栗から型にへ我先にとぞ落としける。真っ先に進んだるものが見えねば、この谷の底に道のあるにこそとて、親落とせば子も落とし、兄落とせば弟も続く。主落とせば家の子、労働を落としけり。馬には人、人には馬、落ち重なり落ち重なり、さばかり深き谷一つを、平家のせい七万余機でぞ埋めたりける。岩泉地を流し、死骸丘をなせり、されば、その谷のほとりには、矢の穴、刀の傷、残って今にありとぞ、受けたまわる。平家物語、巻7、栗から落としです。原文はいつものように、学びやホームページ、www.voiceblog.jp/学びやで見ることができます。前回は、木曽義仲が八幡神社に岩上を奉納して、吉兆を得た場面をお送りしました。栗から峠を舞台にした源平の戦いが始まります。まず、源氏は15騎を先に立たせて、平家の陣に矢を射ます。平家はそれに応じて同じく15騎を出して応戦します。続いて源氏が30騎を出すと、平家も30騎で応戦します。続いて50騎、そして続いて100騎と、なぜか軍勢を小出しにしている源氏側ですが、これには時間稼ぎの狙いがありました。この間に源氏側は平家の後方へ絡めて1万騎を進ませていました。そしていよいよ木曽義仲率いる源氏側が動きます。それでは本文を見ていきます。次第に苦労なりければ、次第に暗くなったので、北南より回っつる、絡めてのせい一万余機、北と南からそれぞれ回っていた、絡めての軍勢一万機が、栗からの道の辺に回り合い、栗から峠の不動明王の道のあたりに共に回って、エビラの方立て打ちたたき、時をどっとぞ作りける。エビラの方立てをたたいて、どっと時の声を上げた。さあ、源氏側の軍勢一万機が、平家の後方に構えました。ちなみにエビラは矢を入れる入れ物です。砲立てというのはそのエビラの下の方の箱状の部分です。続きを見ていきます。平家後ろを顧みければ、平家が後ろを振り返ってみると、白旗雲のごとく差し上げたり、源氏が白い旗を雲のように差し上げていた。驚く平家側の反応です。この山は四方岩石であんなれば、この山は四方が岩壁であるそうなので、絡めて世も回らじと思いつるに、怖いかに、とて騒ぎあえり。後方へはまさか回らないだろうと思ったのに、これはどうしたことだ、と騒ぎあった。さあ、ショックを隠せない平家陣営です。続きを見ていきます。去るほどに、木曽殿、大手より時の声をぞ合わせたもう。その間に義仲は正面から時の声を合わせてあげた。松永の柳原、組の金林に一万余機控えたりけるせいも、松永の柳原や組の林に一万機控えていた軍勢も、今井四郎が六千余機で日の宮林にありけるも、今井四郎の六千機で日の宮林にいた軍勢も、同じく時をぞ作りける、同じように時の声を上げた。前後四万機がおめく声、前後の合わせて四万機の叫び声は、山も川もただ一度に崩れるとこそ聞こえけれ、山も川も一瞬で崩れるように響いた。さあ、さぞかしものすごい迫力であったことでしょう。これを見た平家軍の統率は乱れ、おのおのが勝手な行動を始めてしまいます。案のごとくに、計画の通りに、平家次第に苦労はなる、前後より敵は攻めくる。平家は次第に辺りは暗くなるわ、前後から敵が攻めてくるわで、汚しや返せ返せというやからお借りけれども、見苦しいぞ、戻れ戻れというものも多かったが、大勢の傾き立ちぬるは大軍の隊列が崩れてしまったので、 僧の取って返すこと固ければ容易には立て直すことができないので、栗からが谷へ我先にとぞ落としける。栗からの谷へと我先にと馬を下らせていった。さあ谷底へと進んでしまう平家軍です。真っ先に進んであるものが見えねば、真っ先に進んだものの姿が見えないので、この谷の底に道のあるにこそとて、この谷の底に道があるのだろうと、親を落とせば子も落とし、親が馬を下らせると子も馬を下らせ、兄を落とせば弟も続く、兄が下らせると弟もそれに続く、主を落とせば家の子労働を落としけり、主人が馬を下らせると家の子や労働も馬を下らせた。さあ次々と谷底へと落ちていく平家軍です。馬には人、人には馬、落ち重なり落ち重なり、馬には人が、人には馬が落ち重なって、さばかり深き谷一つを平家の精七万余騎でぞ埋めたりける。あれほど深い谷中を平家の軍勢七万騎で埋め尽くした。なんと谷が平家の者たちの死骸で埋まってしまったというものすごい光景が展開されています。眼線血を流し、谷川からは血が流れ、死骸丘をなせり、死骸が丘を作った。さればその谷のほとりには、そしてその谷のほとりには、矢の穴、刀の傷残って、今にありとぞ受けたまわる。矢の穴や刀の傷が残って、今でもある、と受けたまわっている。さあ、世に言う栗から峠の戦いは、無残にも平家の大敗北に終わりました。それではもう一度本文を朗読して、本日の授業を終えたいと思います。次第に黒をなりければ、北南より回っつる、絡めてのせい一万余騎、栗からの銅の辺に回り合い、エビラの砲立て打ちたたき、時をどっとぞ作りける。平家、後ろを帰り見ければ、白旗、雲のごとく差し上げたり。この山は四方岩石であんなれば、絡めて世も回らじと思いつるに、怖いかに、とて騒ぎあえり。去るほどに、木曽殿、大手より時の声をぞ合わせたもう。松永の柳原、組の金林に一万余騎控えたりけるせいも、今井四郎が六千余騎で、日の宮林にありけるも、同じく時をぞ作りける。前後四万騎がおめく声、山も川もただ一度に崩れるとこそ聞こえけれ。案のごとく、平家次第に苦労はなる、前後より敵は攻めくる。汚しや、返せ返せ、というやから大借りけれども、大勢の傾き立ちぬるは、僧の取って返すこと堅ければ、栗からが谷へ、我先にとぞ落としける。真っ先に進んだるものが見えねば、この谷の底に道のあるにこそ、とて、親を落とせば子も落とし、兄落とせば弟も続く、主を落とせば家の子、労働を落としけり、馬には人、人には馬、落ち重なり落ち重なり、さばかり深き谷一つを平家の精七万騎でぞ埋めたりける。眼線血を流し、死骸丘をなせり、さればその谷のほとりには矢の穴、刀の傷残って今にありとぞ受けたまわる。本日の授業はここまでになります。